大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週の真ん中、火曜日、水曜日は10年に一度の強い寒気が襲ってきて、全国的に大雪が降りましてね。信州でも今シーズン初めての本格的な雪降りになりましたけども、あなたは車の事故のトラブルに巻き込まれたりとか、転んで怪我をしたなんてことはなかったでしょうかね。まだ北部ではこの週末の土日も雪の降りやすい状態が続くようですからね、十分気をつけてくださいね。まあそれにしても、もう3日も4日も前からテレビやラジオでは道路での立ち往生にはご注意くださいと連呼していたんですけどね。各地で立ち往生、何百メートルも車が動けなくなってしまうなんていうことが起きてしまうんですね。特にこの10年15年ニュースでそんな映像をよく見るようになった気がするんですけども、大雪が降ること自体は昔からあったんですけども、私も1981年昭和56年の56豪雪っていうのを体験しまして、白馬のスキー場に行くのに大変な目にあったんですけどね。それでも車の立ち往生で何時間も動けなくなったなんてことがニュースになったのは耳にしませんでしたね。それが今、毎年大雪のたびに立ち往生がニュースになるっていうのは、それだけ雪が降っても走らざるを得ない仕事をしている人が増えたってことなんでしょうかね。だいたい立ち往生の原因になる先頭の車っていうのは、大型トラックのスタックが多いんですね。特に大型の場合、スタッドレスタイヤを履くだけじゃなくて、多くのドライバーは鎖のチェーンを使ってるんですけども、それでも積み荷の重さなんかによっては、タイヤがスタックして空回りしてしまって動けなくなるっていうケースが多いようですけどね。そう思うと今の時代、いかに日本の社会の物流がトラック輸送に頼っているかっていうのがわかるような気がします。ね、この10年15年、宅配便やネット通販なんかで運ばれている荷物の数って急増しているわけですもんね。だから大雪が降ったりなんていう緊急事態になると、ほんの小さなアクシデントが大きな影響を及ぼしてしまうんでしょうね。まあ雪の降る地方の地元住民としては、そういう時には不要不急の車の利用は控えようと、もうニュースで耳にタコができるぐらい聞いてますけども、そうやって物流を担っているトラックをなるべく優先させてあげようっていうくらいの気持ちが必要なんじゃないかと改めて思ったんですけどね。ちょっと固い話になりましたけども、今週もこの後正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。雪もこんな風にロマンチックな歌になる程度の降り方ならいいんですけどね。森高千里さん、銀色の夢。今週の1曲目は森高千里さんの1996年のヒット曲、銀色の夢でした。
蔵出しコレクション。
さて、今週は先日1月18日に79歳の誕生日を迎えて、音楽活動から身を引いた、引退なさったんですけどもね、小倉圭さんのラストシングルの曲を聴いていただきましょう。いや、実はね、1月1日元日に FM 善光寺で放送しましたお正月の特別番組、そう、私が担当しましたフェイバリットコレクションでは、去年いっぱいでこちらも引退という吉田拓郎さんと、去年デビュー50周年を迎えて今年51年目ますます元気なユーミン松任谷由実さん、そしてこの小倉圭さんと3人の曲の特集をやりましたからね。その特番を聞いてくださった方は、1月18日の誕生日に東京の NHK ホールでラストコンサートを開いて、小倉圭さんが引退するという情報は聞いてくださったと思うんですけども、今日はその番組ではかからなかった最後のシングルの曲、志熱くしてを手に入れましたんでね、ぜひ歌詞を噛み締めながら聞いてみてください。改めて簡単に紹介しておきますと、小倉圭さんは1944年昭和19年の生まれ、東京の下町上野の出身です。ご存知の方も多いでしょうけども、東大の法学部を出た後は当時の日本勧業銀行、その後第一勧銀になりまして、今はみずほ銀行になってるんですけども、銀行員でありながら歌手小倉圭として自らヒット曲をいくつも出していますしね。布施明さんのシクラメンの香りとか、美空ひばりさんの愛さんさんなども作詞作曲していまして、 いろんなジャンルで活躍するシンガーソングライターとして多くの人に知られてきたわけですね。まあ銀行でもね、各地の支店長まで務めながら二足のわらじでやってきたっていうのは大変なことだったと思いますけども、デビュー当時は歌声は素晴らしいけれどルックスはちょっとというレコード会社の判断でジャケットに顔写真が使われなかったなんていうかわいそうな話も残っているんですよ。もちろん本人も了承していたことのようですけどね。デビューコンサートを1976年昭和51年の10月 NHK ホールで開いているんですが、引退のコンサートも同じ NHK ホールだったっていうのも彼ならではのこだわりなんでしょうね。ただし本当ならば去年の誕生日にやる予定だったのが、そう去年の今頃っていうのはちょうどコロナの感染の第6波が急激に広がってしまっていて、ライブツアーが全て中止になってしまったんで、さよならコンサートも1年延期されて今年になったということだそうです。これから聴いていただく曲は、去年 BS 日テレで放送された妙高の周辺を取り上げた番組のテーマ曲として作られた曲ですから、歌詞にも地名が出てきます。では小倉圭さんの志熱くして。さすがに前世紀に比べると少し声は衰え気味ですけどもね、それでも80歳近くになってここまで歌えるのはさすが実力派と感じますね。ぜひ余生もお元気に過ごしてほしいと思います。小倉圭さんのラストソング、志熱くしてでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、おととし2021年の4月から3ヶ月間放送された竹野内豊主演の裁判もののテレビドラマが劇場版になりました。一系のカラスです。もともと2018年からほぼ1年講談社のモーニングに連載された漫画が原作なんですけどもね、タイトルの一系っていうのは、主人公の竹野内豊扮する入間道夫が東京地方裁判所の第一刑事部の裁判官だから、第一刑事部で一刑。そしてカラスっていうのは、彼らが法廷で羽織る包囲が真っ黒なんで、そんな名前がついたようですね。ドラマは東京が舞台だったんですけども、劇場版の方はその2年後、岡山に移っています。ドラマ版では、入間のライバルだった女性裁判官、黒木春の演じる坂間千鶴が弁護士になっていまして、岡山地方裁判所の裁判官として赴任した入間と再び対決することになります。今回の裁判の発端は、海上自衛隊のイージス艦に貨物船が衝突して沈没、乗組員全員が死亡するという事故でした。貨物船の船長だった島谷の妻のかな子が、自衛隊は事故の本当の原因を隠していると地元選出の国会議員で史上最年少の防衛大臣に就任した宇城英治を刃物で切りつけようとする事件が起きます。島谷の貨物船が運んでいたものは、岡山の化学メーカーの大企業四季浜から依頼されたあるものでした。弁護士千鶴の住んでいる日臣という町は、もう何十年も前から四季浜に頼って多くの人が仕事を得ていた企業城下町、折しも四季浜の工場廃液から環境汚染物質が検出されて、水や土が汚され、地域の中では体調を崩す人が増えていることを知った千鶴は、地元の人権派の弁護士、月本慎吾と手を組んで、四季浜の従業員たちに聞き取り調査を始めるんですが、多くの人たちは口をつぐんでしまいます。一方、イージス艦の衝突事故を職権発動で調べようとしていた入間は、政治的な圧力によってその裁判の担当を外されてしまいました。どうやら若手エリートの大臣宇城が裏で動いて事実の公表を隠そうとしているらしい。四季浜の環境汚染とイージス艦の事故、そして町の人たちが口をつぐむ体調異変、入間や千鶴たちが調査を進めるにつれて衝撃の真実に近づいていくのですが、というようなストーリーなんですけどね。一見のほほんとした裁判官に見える入間の鋭い観察眼、そして正義のためにちょっとつ盲信する弁護士の千鶴、そう、特にこの千鶴、黒木春ちゃんの熱演がね、見物なんですよ。その相棒になる月本弁護士には斉藤匠、防衛大臣の宇城に向井治、四季浜の産業医でもある町医者には吉田洋、その他尾上菊之助、山崎育三郎に田中みな実、工藤官九郎、そしてドラマに続いて脇役でちょっと出てくるのが小日向文世と、劇場版ならではの豪華なキャストです。 法律の世界と政治、そして地方の企業城下町の人々の生活。シャッター通りになる危機に瀕した物語はちょっと大げさではありますけどもね、決して現実離れしていない今の日本の社会の側面をあぶり出しているような、なかなかの脚本だと思いましたよ。今週ご紹介した新作映画は一系のカラス劇場版でした。今週も BGM はいつものとは変えてみたんですけども、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。昨日から公開が始まった映画ファンならぜひ見ていただきたい作品、モリコーネ映画が恋した音楽家をご紹介します。作曲家エンニオ・モリコーネは荒野の用心棒やニューシネマパラダイス、アンタッチャブルなどなど驚くべき数の名曲を残して2020年に91歳でこの世を去りましたが、代表作であるニューシネマパラダイスの監督ジュゼッペ・トルナトーレがおよそ5年間の密着取材を重ねて、彼のインタビューを中心に地道に努力を続けた天才の人生に迫るドキュメンタリーです。マエストロの素顔と貴重なエピソードが明かされて、美しいメロディーとともにあの名画を見た時の感動がよみがえりますよ。モリコーネ映画が恋した音楽家、ただいま上映中ですが、早めに終了してしまうこともありますので、見ておきたいっていう方はぜひお早めに足をお運びくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、この映画の主題歌のこの曲っていうんじゃなくて、いくつかの作品の中で1960年代を代表する曲として挿入歌として使われているアメリカのフォークロックの4人組ママス&パパスのヒット曲、夢のカリフォルニアを取り上げることにしました。まず有名なのは、日本では1995年に公開されたトム・ハンクス主演のフォレスト・ガンプですね。この年度のアカデミー賞では作品賞と、トム・ハンクスは主演男優賞を獲得しているんですけども、アメリカの1950年代から80年代までの歴史を描いていて、特にベトナム戦争では主人公のフォレストが陸軍に入隊するところから、軍隊の内部の人間関係の難しさや戦争の愚かさが表現されています。そんな風に30年近くにわたるフォレストの半生の中で、それぞれの時代に流行した音楽が使われているんですけども、1965年の大ヒット曲夢のカリフォルニアが出てくるんです。そうした挿入歌を集めたこの映画のサウンドトラックのアルバムの CD は、なんと全世界で1800万枚売れたっていう記録も残っているんですよね。すごい数字です。夢のカリフォルニア、他に私が覚えているのは、同じ95年に公開された香港映画で日本でも人気があった恋する惑星ですね。あのトニー・レオンを国際的なスターにした一本とも言われていますけども、相手役で主題歌の夢中人を歌っているフェイ・ウォンとか、日本の俳優の金城武史も注目されましたね。この恋する惑星の中でも、夢のカリフォルニアはとっても印象的なシーンに効果的に流れてくるんですね。当然1965年にヒットしたことなんか知らないっていう世代にも、この曲が記憶に残ったと思います。夢のカリフォルニア、英語のタイトルはカリフォルニアドリーミンって言うんですけども、ニューヨークやボストンなど寒い東海岸に住む若い男性が、その冬の寒さを嘆いて、あったかいカリフォルニアに行きたい、住んでみたいなぁと願っている真冬の曲なんですね。歌っているママス&パパスは、1940年前後に生まれた男女2人ずつ4人のグループで、そのうちの一組、ジョン・フィリップスとミシェル・フィリップスは、90年代に人気が出た女性の3人組、ウィルソン・フィリップスのメンバー、チャイナ・フィリップスの両親なんです。ちなみにそのウィルソン・フィリップスのウィルソンの方は、ビーチボーイズのメンバーだったブライアン・ウィルソンの2人の娘、カーニーとウェンディで構成されていました。ではそのママス&パパスの曲、カリフォルニア・ドリーミン、夢のカリフォルニア。多分さほど洋楽に興味のない人でも何度か耳にしたことがあるでしょうね。今週のタイムスリップムービー室は、ママス&パパスの夢のカリフォルニア、カリフォルニアドリーミンでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。先週かかった福原遥ちゃんの曲、はい、蔵出しのコーナーでかけましたけどね。歌歌ってたんだとびっくりでしたが、あの声はインパクトありますね。かわいいです。 普段のドラマでのセリフよりもさらにアニメ声っていう感じでしたけどもね。舞い上がれもますます楽しみです。舞ちゃんもめぐみさんも頼もしいですと、毎朝楽しみに NHK の朝ドラご覧になってるようですけども、今週は鶴見慎吾さんが出てきてね、航空業界大手の企業の重役だそうですけどもね、鶴見慎吾さんが出てくると、あのチコちゃんに叱られるの中の多分こうだったんじゃないか劇場を思い出しちゃうんですよね。真面目に演技をしていても最後になんかオチがあって笑いを取るんじゃないかと勘違いして見てしまうのは私だけじゃないと思うんですけども、そうそう、 NHK の朝ドラ、この番組ではよく話題にしますんでね。もう一つそれに触れてくれたメッセージ、長野市の猫道探検隊さんです。今週の、あ、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、いよいよ12巡目に入りまして、今週は最初の、あ、赤い鳥なんですけども、赤い鳥といえば翼をくださいだと思いますが、はいはい、小中高と学校でたくさん歌ったんで、今でも空で2番も歌えます。完全に暗記してるんですね。子供の頃っていうのはやっぱり脳みそが柔らかいんですね。記憶力があって。翼をください。最近だと歌子ちゃん、上白石萌歌さんの歌が良かったですね。これは朝ドラの去年の上半期にやっていたちむどんどんですね。兄弟の末っ子歌子ちゃんを上白石萌歌ちゃんがやっていましたけども、ドラマは賛否両論ありましたが、いや、あんまり賛は聞かないな。非ばっかり聞きましたけどね、私は。沖縄のこと、戦後のこと、もう少し上手に伝えていればいいドラマになったんでしょうが。まあ改めてちむどんどんのここが良くなかったって話を蒸し返すつもりはないんですけども、最近は大阪制作の朝ドラの方が面白いと思うのは私だけでしょうか。最近はね、一般の方もよくご存知だと思うんですけども、4月から始まって半年間のドラマは東京の制作で、10月から翌年の3月いっぱいまでは大阪制作ってのはね、多くの皆さんご存知だと思うんですけども、猫道さんおっしゃるようにカムカムエブリバディはまあそれなりに面白かったんですけどね、その前のおちょやんとかスカーレットなんかは、いや、やっぱり大阪制作はこんな感じかなというのは思っていたんですけどね、今やっている舞い上がれについては、せっかくあれだけの訓練をしてきた舞ちゃんが本当にパイロットを諦めてしまうのかといっても、もう何年も操縦桿握ってないわけですからね。逆にこれからまた復帰するなんてのはかえっておかしいし、これまでのいろんな伏線をどんな風に回収していくのか、あと2ヶ月ですけどね、その辺が楽しみです。そしてこちらは長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週の特集、山本雅之さん、とっても良かったです。いやいや、ありがとうございます。実は今まで知らなかった方なんですが、昔見ていたタイムボカンやヤッターマン、おじゃまんが山田くんなどの歌も作っていらした方なんですね。さらに最初に初代の坂東英二さんの歌で書けました燃えよドラゴンズ、私高校生の時に初めて聞いた時には、なんか月光仮面の主題歌のパクリかこれはと思うような、本当に昭和30年代ぐらいのレトロな雰囲気をよく出せるなぁと感心したんですけども、それ以来ファンになったわけですけどね。ハージ・ジョリソンさんはそれに加えて幼少時代に衝撃を受けたウグイスダニミュージックホールや開けチューリップなども作られていたとはびっくりでした。そう、この鶴光さんと狭間寛平さんの歌もね、やっぱりその昭和30年代40年代テイストがうまいことアレンジされているような曲ですよね。あと同じ山本でも、山本達彦さんはかかったことがあるんでしょうか。なかったら次回リクエストお願いしたいですといただいたんですけど、山本達彦さんね、思い出しますよ。昭和最後の年の秋、私が以前勤めていた局の開局記念のコンサートっていうんで、当時の松本市民会館来てくれたのが山本達彦さんだったんですけども、あの頃夏の愛人っていう曲が売れたのは覚えてるんですけどね、インデックスで3曲かけるとなるとちょっと厳しいかなっていうとこなんで、夏がやってきましたら単発で夏の愛人かけましょうか。それからもう一つご報告なんですが、前に長文でリクエストしてしまった映画ステインアライブの主題歌ですけども、あのトラボルタのサタデーナイトフィーバーの続編みたいな映画ですよね、あれから何十年とちゃんと見たことがなかった映画ステインアライブを最近某有料映画チャンネルで見ることができました。いやいや、想像していたよりなかなか面白かったです。前編にわたって流れるビージーズの楽曲も楽しめましたし、何しろトラボルタさんの踊りがすごいです。そして記憶に残っていた主題歌の Far From Over ですけども、エンディングではなくてオープニングの曲でした。そういう確認もできたんですね。 そして最後はそう来るかというオチでした。シャレは聞いています、何十年ぶりかでちゃんと見たっていうのはね、良かったじゃないですか。とはいえ世間的にはトラボルタもサタデーナイトフィーバーだけでやめとけよかったのにとあんまり評判良くないですよね。まあそれでも人それぞれ思い出いろいろありますから、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後2階のゲートを出たところの左手ですね、奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。またさっきのハージ・ジョリソンさんのようにテレビやネットの有料の配信で何十年ぶりかでこんな映画見たけど自分の記憶とはだいぶ違っていたよなんて、そんなメッセージもネタになって面白いですからね。ぜひ参加してみてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は年末からお正月にかけてずーっと上映していました二宮和也君主演のラーゲリより愛を込めての主題歌、聞いていただきましょうか。歌っているのはミセスグリーンアップルという名前の男の子たちのバンドです。曲のタイトルはソランジ、これはラーゲリより愛を込めてのために書かれた新作だそうですけどもね、映画をご覧になった方はお分かりだと思うんですが、手紙の文章をソランジル、そこからインスピレーションを受けて付けたタイトルだそうです。ミセスグリーンアップル、ソランジ。随分長いこと上映していましたけどもね、もうそろそろ一日の上映回数も減ってきましたから、上映終了っていう日も近づいてきてるかな、そんな感じです。映画ラーゲリより愛を込めての主題歌、ミセスグリーンアップルのソランジでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週はいよいよ12巡目に入りまして、最初のアです。アはこれまで天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィー、朝岡恵に、 RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃん、そして朝倉美樹、浅田美代子とずっと3曲ずつかけてきましたけども、今回も1970年代の前半を中心に活躍したフォークの5人組のグループ、赤い鳥です。全員が1945年昭和20年から49年昭和24年生まれの、いわゆる団塊の世代でして、尼崎北高校の同級生だった後藤悦次郎と平山康代の2人のユニットに、谷村新司が作ったヒルビリーシンガースのメンバーだった大阪出身の山本俊彦と新井純子が意気投合して参加することになりまして、そこにベースが弾ける三重県出身の大川茂が加わって、アコースティックのフォークバンド赤い鳥が1969年昭和44年に誕生します。デビューしてしばらくはヒット曲が出ませんでしたけども、1971年昭和46年の武田の子守唄が16万枚を売るスマッシュヒットになって、テレビの歌番組に出演するなど知名度がアップしました。そして同じ年、ヤマハのポップコーンポピュラーソングコンテストの前身のネムポピュラーフェスティバルで入賞したこの曲が、三重県のネムの里のイメージソングとしてヒットしました。赤い鳥の1曲目はレコードセールス13万枚、忘れていた朝。ハイトーンのメインボーカルは後に山本俊彦さんと結婚して姓が変わった山本純子さんです。赤い鳥の1曲目は忘れていた朝でした。基本はアコースティックのフォークなんですけども、日本の民謡をアレンジした曲とかフィフスディメンションのような男女混声のコーラスと幅広いレパートリーを持っていました。その次のヒット曲は1973年昭和48年の紙風船という曲で、 これはもともと日本民謡的なサウンドを好んでいた後藤越次郎さんが作曲して19万枚のヒットになっています。赤い鳥の2曲目は紙風船。私のかすかな記憶では当時チョコレートの CM ソングとしてテレビで流れていたと思うんですけどね。今回調べた中には出てこなかったんですが、赤い鳥の2曲目は前半と後半のギャップが面白い紙風船でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は赤い鳥の3曲をお送りしています。さてそうなると3曲目ですけども、今の20代30代は赤い鳥といえばこの曲でしょう。翼をくださいと言っても曲のタイトルは知っていても歌っていたグループの名前は知らないでしょうけどもね。さっき紹介しましたレコードの売り上げ16万枚という71年の武田の子守歌と両 A 面扱いで B 面に入っていたのが最初なんですけども、その後中学や高校の合唱曲として取り上げられるようになって何度も音楽の教科書に載りました。そして次の世代にまで歌い継がれて1998年日本代表が初めて参加したサッカーワールドカップフランス大会では日本チームの応援歌として使われて再び注目を集めたんですね。オリジナルの曲は意外とあっさり作られているんですよ。赤い鳥の3曲目は翼をください。聴きながら一緒に歌っていたって方もいらっしゃるんじゃないですか。今週のインデックス3曲目は赤い鳥の代表曲翼をくださいでした。結局赤い鳥は74年に解散していまして、その後後藤平山夫妻の2人が後に冬が来る前にを大ヒットさせる紙風船として、また山本夫妻と大川の3人はハーモニーを聴かせるハイファイセットに分かれることになりました。フィーリングとかユーミンの曲のカバーなんかで人気でしたよね。インデックス今週は12巡目に入って最初のア赤い鳥の3曲でした。ということで来週はイですけども、イはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美、石川優子に稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラに石川さゆり、そして前回11巡目は泉谷茂とやってきたんですけども、すべて3曲ずつかけてきましたが、いは石川瞳、石川秀美なんていうところもね残っているんですけども、そういえば何ヶ月か前だったかな、池田聡さんを取り上げてくださいっていうリクエストがあったのを思い出しましたよ。この番組このコーナーで扱うアーティストとしては比較的新しめ1980年代の後半ですけども、来週のインデックスは池田聡さんの3曲。メッセージやリクエスト何か思いついたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週も送ってくれました。火曜日は結構雪が降って私の中学校は雪かきをしました。とにかく寒かった。水曜日は5時20分起きでした。かなり眠かったですね。ほう、サザエ様くんの学校は翌日の朝積雪の予報が出ていたらきっと前の晩にメールとか LINE とかで連絡が回ってくるんですかね。全校の全員そして先生も参加してやるのかな。雪かき、雪かき用のスコップが全員分体育の用具室に置いてあるとは思えませんからね。雪かきスコップ持参で集まるんでしょうか。北進の学校はこういうところ多いんですかね。またちょっとその辺教えてください。続いては長野市のピースマークさんです。お岩さん、お誕生日おめでとうございます。いや、これはありがとうございます。26日でしたけどもね、ちょうど干支が一回り違うという同じ犬年生まれということもあって勝手に親近感を持っています。いつもお世話になっていますので、その感謝の意味も込めてというね。ということはピースマークさんは1970年生まれですね。と言ってもその話はこのメッセージのメインではなく、さて先週の放送はいつもなら仕事中に聞かせていただいているこの番組を長野市芸術館で聞きました。そう、先週は AC 長野パルセーロの新体制発表会で参加してきました。とはいえ発表会やってる最中に芸術館の内部でポケットラジオで聞いたりってことはできないと思いますから、始まる前に聞いてくださったんですかね。新体制発表会3年ぶりの開催で楽しみにしていたんですが、本当に楽しめましたよ。バラエティに富んだ13人の新加入選手、ますます磨きのかかったその先輩の選手たち、 そして日本一熱いシュタルフ勇気監督の思いが伝わってきて、私も含めて気合を入れ直した次第です。ね、その気合が持続するうちに明日にでもシーズン始まってくれた方がいいぐらいですよね。そして発表会が終わった後、フォルサーパルセーロの宮島さんに初めてご挨拶もできたことを含め、大満足の一日になりました。早く来い来い開幕戦。J リーグはまだシーズン始まるまで1ヶ月近くあるのかな、ね、またシーズン中にはホームゲームなんかのインフォメーションのメッセージも長すぎない程度でお待ちしてますから。そして最後は高山村の久保の家のじいちゃんさんです。先週はスラムダンクの初代エンディングテーマの大黒摩季さんのあなただけ見つめてるをリクエストされた方に勝手に相乗りして聞かせていただきましたね。ちょうどいいタイミングでしたよね。30年も前のテレビアニメの主題歌のリクエストなんてご迷惑だったかなと心配していましたが、同行の氏がいらっしゃってほっとしています。かっこ笑い。いやいや、今日のインデックスの赤い鳥の曲なんてもう30年どころか50年前の曲ですからね。30年ぐらい前の曲なんて本当に気にしないでリクエストまたください。そういえば先週番組の最初で牡蠣がお好きだとおっしゃってましたね。はい、毎年喋っているような気がします。冬が旬の真牡蠣はもちろん、夏に新潟や富山で食べられる岩牡蠣も美味しいですよね。そうですね。去年の11月にセントラルスクエアで開催された出張牡蠣小屋牡蠣奉行には行かれましたか？そんなイベントがあったこと自体知らなかったです。復興支援事業として東北石巻の牡蠣を中心に全国の牡蠣小屋を展開するっていうんで、牡蠣のバーベキューなどをたっぷり味わいたかったんですが、その時期はリンゴの収穫の真っ最中でとても出かけられず、想像しているだけでした。ああ、残念。いや、ぜひ今年もそのイベントがあるようでしたらば、何月何日、何時からっていう情報を教えてくださいね。本当によろしくお願いします。お送りしていきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。